グリム作、矢崎源九郎役、マリアの子供。ある大きな森の前に、一人の木こりがおかみさんと一緒に住んでいました。子供は、三つになる女の子が、たった一人しかありませんでした。木こり夫婦は大変貧乏で、その日その日のパンもなく、子供に何を食べさせたらよいか、途方に暮れるほどでした。ある朝、木こりは、心配ごとに胸を痛めながら、森へ仕事に出かけました。木こりが森の中で木を切っていますと、不意に、背の高い美しい女の人が、目の前に現れました。見れば女の人は、ピカピカ輝く星の冠を頭にいただいています。女の人は木こりに向かって言いました。私は聖母マリア、幼子キリストの母です。お前は貧乏で、その日のものにも困っていますね。私のところへ、お前の子供を連れていらっしゃい。私がその子を連れて行って、面倒を見てあげましょう。木こりは言われた通り子供を連れてきて、聖母マリアに渡しました。マリアはその子を連れて天国に登ってきました。子供は大変幸せでした。砂糖の入ったパンを食べたり、甘いミルクを飲んだりしました。そして金の着物を着て、可愛い天使たちと一緒に遊びました。やがてこの子が獣神になった時のことです。ある日聖母マリアがこの子を呼び寄せて言いました。あのね、私はこれから長い旅に出ます。それでお前にこの天国の13の扉の鍵を預けておきます。このうちの12の扉は開けて中にある立派なものを見てもいいんですよ。でも13番目の扉はこの小さな鍵で開くことは開きますけど、でも開けてはいけません。よーく注意して開けないようにするんですよ。さもないとお前は不幸せになりますからね。女の子はきっと言いつけを守りますと約束しました。やがて聖母マリアが旅に出てしまいますと、女の子は天国の住まいの見物を始めました。毎日一つずつ扉を開けているうちに、いつの間にか12番目の住まいまですっかり見てしまいました。どの住まいにも使徒が一人ずついて、大きな御光に包まれていました。女の子は光り輝くあたりの素晴らしい様子を見て、大喜びでした。可愛い天使たちも、いつも女の子の後についていって、女の子と一緒に嬉しがっていました。こうして後には、いよいよ開けてはいけないと言われている扉が、一つ残っているだけになりました。女の子は、そこに何が隠されているのか、知りたくてなりません。それで、小さい天使たちに向かって言いました。私、みんなは開けないし、それに、中へ入ったりもしないわ。ただ、そっと開けて、ちょっと隙間から覗いてみたいの。まあ、いけないわ。と、小さな天使たちは言いました。それは良くないことよ。だって、聖母マリア様が、そんなことをしてはいけないっておっしゃったんですもの。それにあなたは、不幸せな目にお会いになるかもしれなくってよ。そう言われて女の子は黙っていましたが、心の中の、見たいという気持ちだけは少しも変わりませんでした。それどころか、もう一時も落ち着いていることができないほど、見たくて見たくてたまらなくなっていたのです。ある時小さな天使たちがみんな出かけてしまった後で、女の子は、今なら私一人だから、覗いてみたって構やしない。私が見たってことは、 誰にも別れしないんだもの、と考えました。女の子はその扉の鍵を選び出しますと、それを手に取って錠に刺しました。そして差し込んだ鍵をぐっと回しました。すると扉がパッと開きました。途端に三位一体の神様の火と御光に包まれている姿が女の子の目に映りました。女の子はびっくりして、しばらくの間はぼんやり突っ立ったまま眺めていました。けれどもやがて、その御光に指をちょっと触れてみました。するとその指がすっかり金色になってしまいました。と急に女の子は、なんだかとっても怖くなって、扉を固く閉めるが早いか慌てて逃げ出しました。ところがそれからというものは、女の子はどんなことをしてみても、なんとなく怖くてたまらないのです。胸はしょっちゅうドキドキしていて、ちっとも静まることがありません。それに、指先についた金色は、どんなに洗ってみてもこすってみても、さっぱり落ちないのです。それから間もなくして、聖母マリアは旅から帰ってきました。マリアは女の子を呼んで、天国の鍵を返すように言いました。女の子が鍵束を差し出しますと、マリアは女の子の目をじっと見つめて言いました。13番目の扉は開けなかったでしょうね。はい、と女の子は答えました。マリアが女の子の胸に手を当ててみますと、心臓がドキドキ打っています。それでマリアには、女の子が言いつけを破って扉を開けたことがわかりました。そこでもう一度マリアは、きっと開けなかったのね、と言いました。はい、と女の子ももう一度答えました。その時マリアは、天国の光に触ったため、金色になっている女の子の指先を見て、やっぱりこの子が言いつけを守らなかったことをはっきりと知りました。そこでさらにもう一度、本当に開けなかったのね、と念を押しました。はい、と女の子は三度目も答えました。するとマリアは、お前は私の言いつけを聞かなかったばかりか、嘘までも言いましたね。お前はもう天国にいる資格がありません、と言いました。それから女の子はぐっすり眠りました。ところが目が覚めてみますとどうでしょう。いつの間にか自分は下界に降りて、荒れ野の真ん真ん中に寝ているではありませんか。女の子は大声を上げて叫ぼうとしましたが、どうしたものか、うんともすんとも言うことができません。女の子は羽を着て駆け出そうとしました。ところが、どっちを向いても、一面に茨が生い茂っていて、行く手を遮っているではありませんか。これでは、とても突き抜けることはできません。女の子が閉じ込められてしまったこの荒れ野には、うろのある一本の古い木がありました。女の子は、ここを住処にするより、ほか仕方がありません。夜になると、その中に潜り込んで眠りました。それから、嵐や雨の時には、この中に隠れていました。と言っても、これは惨めな暮らしでした。ですから、天国の楽しかったことや、可愛らしい天使たちと遊んだことを思い出しますと、その度に女の子はさめざめと泣くのでした。食べ物といえば、木の根や草の実があるばかりです。女の子はそれを歩けるだけ遠くまで歩いて行っては探し回りました。秋には地面に落ちたクルミや木の葉を集めて、うろの中に運び込みました。クルミは、冬の間の食べ物なのです。やがて雪と氷に閉ざされるようになりますと、 女の子は哀れな獣みたいに木の葉の間に潜り込んで凍えないようにしました。そのうちに着ている着物がボロボロになって、少しずつ体からちぎれ落ちました。やがてまたお日様が暖かに照り始めますと、女の子はすぐに外へ出て、その木の前に座りました。長い髪の毛は、女の子の体をマントのようにすっぽりとくるんでいました。こうして、一年、また一年と経っていきました。女の子は、世の中の辛さ、情けなさをしみじみと味わいました。木々が再びみずみずしい若葉をつけ始めた頃のことでした。ある時、この国の王様が森で狩りをして鹿を追っていきました。ところが、鹿は森を囲んでいる藪の中に逃げ込んでしまいました。そこで王様は馬から降りて、茂みを押し分け押し分け、剣で道を切り開いて進んでいきました。こうして、やっとのことでそこを突き抜けていきますと、あの木の下に目も覚めるような美しい娘が座っているではありませんか。娘は体中足のつま先まで金色の髪の毛ですっかり包まれています。王様はじっと立ち止まって、びっくりして娘の顔を見つめていましたが、やがて娘に話しかけて、お前は誰だね？どうしてこんな荒れ野の中にいるのだね？と尋ねました。けれども娘は何にも返事をしませんでした。だって口を開くことができないのですもの。王様はなおも言葉を続けて、わしと一緒に城へ来ないかね？と言いました。すると娘は、ほんのちょっとうなずいてみせました。そこで王様は娘を抱き上げて自分の馬に乗せ、お城へ向かって馬を進ませていきました。お城へ帰りますと、娘は王様から美しい着物をはじめ、いろんなものをたくさんいただきました。娘は口こそ聞くことはできませんでしたが、大層美しくて可愛らしいので、王様は心の底からこの娘が好きになりました。そして間もなく娘と婚礼の式を挙げました。一年ばかり経った時、お妃様は男の子を見ました。ある晩のこと、お妃様が一人で寝床に寝ていますと、聖母マリアが姿を現してこう言いました。お前が本当のことを言って、いけないと言われていた扉を開けたことを白状すれば、お前の口が開いて、元のように話すことができるようにしてあげましょう。でも、お前が罪を改めないで、いつまでも頑固に嘘を言い張るのなら、この赤ちゃんを連れて行ってしまいますよ。この時、お妃様は、返事をするために口を聞くことができるようになりました。けれども、相変わらず強情を張って、いいえ、いけないと言われた扉は、開けはいたしませんでした。と答えました。すると聖母マリアは、生まれたばかりの赤ちゃんをお妃様の腕から取って、子供と一緒に消えてしまいました。あくる朝、赤ちゃんの姿がどこにも見えませんので、誰言うとなく、お妃様は人食い鬼だ。自分の子供を殺してしまったのだ。という噂をし始めました。お妃様もそれを残らず聞きましたが、と言ってそれに反対することもできません。もっとも王様はお妃様が心から好きでしたので、そんな言葉には耳をも貸そうとはしませんでした。一年経って、お妃様はまた男の子を見ました。その晩、聖母マリアがまたもお妃様のところへ現れて言いました。 お前がいけないと言われていた扉を開けたことを白状すれば、赤ちゃんも返してあげますし、舌も動くようにしてあげましょう。けれども、お前が罪を悔い改めないで、相変わらず嘘を言い張るのなら、この赤ちゃんも連れて行ってしまいますよ。ところが、お妃様は今度も、いいえ、止められておりました扉は、開けはいたしませんでした。と言いました。するとマリアは、お妃様の腕から赤ちゃんを取って、天国へ連れて行ってしまいました。あくる朝、またまた赤ちゃんの姿が見えませんので、みんなは、お妃様が飲んでしまったのだと、大声に言い立てました。王様のご相談役の人たちは、お妃様を裁判にかけるようにと申し立てました。けれども王様は、お妃様が可愛くてなりませんので、そんなことは頭から信用しようとはしませんでした。そしてご相談役の人たちに、今後二度とそんなことを申すと死刑に致すぞと厳しく言い渡しました。その次の年、お妃様は美しい女の子を産みました。とその晩、またしても聖母マリアが現れて、私の後についておいで、と言いました。マリアはお妃様の手を取って天国に連れて行き、お妃様に上の二人の子供を見せてやりました。二人は地球をおもちゃにして遊んでいましたが、お妃様を見るとにっこり笑いました。お妃様がその姿を見て喜んでおりますと、聖母マリアが言いました。お前の心はまだ解けないの？お前がいけないと言われていた扉を開けたと白状しさえすれば、二人の坊やは返してあげるんですよ。ところがお妃様は、いいえ、いけないと言われておりました扉は、開けはいたしませんでした。と、三度目も答えてしまいました。そこでマリアは、お妃様を再び地上に下ろして、三番目の赤ちゃんも取り上げてしまったのです。あくる朝になってこのことが知れ渡りますと、誰も彼もが、お妃様は人食い鬼だ、裁判にかけろ、と口々に叫び立てました。こうなっては、さすがの王様も、もうご相談役の人たちを跳ねつけるわけにはいきません。こうして裁判が開かれました。しかし、お妃様は返事をすることもできませんし、言い訳をすることもできません。そこでとうとう、火炙りの刑に決まってしまいました。そこで、薪が運び込まれました。いよいよお妃様は、柱に縛り付けられました。やがてその周り中に、火が燃え出しました。その時、お妃様の胸の中にすくっていた、思い上がりの熱い氷が溶けて、お妃様は心の底から後悔しました。そして、せめて死ぬ前に、私が扉を開けましたと白状することができたら、どんなに嬉しいか知れない、と思いました。すると、急に声が出るようになりました。お妃様は大声に叫びました。ああ、マリア様。私が扉を開けました。と、どうでしょう。その途端に雨がザーザー降り出して、たちまち炎を消してしまったではありませんか。お妃様の頭の上に、一筋の光が差したかと思うと、聖母マリアが地上に降りてきました。マリアは二人の男の子を両脇に連れ、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱いています。マリアはお妃様に向かって、優しく、自分の罪を悔いて懺悔をする者は、許されるのですよ。と言いながら、三人の子供を渡して、お妃様の舌を動くようにしてくれました。しかもそればかりか、お妃様に、一生の幸せをも、授けてくださったのです。